京都中小企業家同友会は、地域とともに発展を目指す京都府内およそ1800社の経営者ネットワークです。経営者の皆さん、一度見学に来てみませんか？京都中小企業家同友会、電話番号は 075-354-5007、 354-5007、または京都同友会、京都同友会で検索。
京都中小企業家同友会プレゼンツ、ハッシュタグ京都の地域企業。このコーナーでは、就職活動を控えた現役大学生である私、久保田咲が、毎月第4水曜日、京都の地域企業で活躍されている企業の方々をお招きして、京都の中小企業、地域企業ってどういう企業というところから、その魅力を探っていきます。そしてこれから就職活動を考えている学生の皆さんからの疑問、質問、こんな話を聞きたいなどの要望なども募集しています。ハッシュタグ京都の地域企業をつけて、ぜひつぶやいてみてください。ということで、今日もゲストの方をお呼びしております。それでは自己紹介をよろしくお願いします。
はい、京都中小企業家同友会北支部の幹事をしております、株式会社サンブライト貿易の代表取締役をやっております、小川真由美と申します。よろしくお願いします。
はい、小川さん、よろしくお願いします。はい、ということでね、まず株式会社サンブライト貿易について教えていただけますか？
はい、そうですね、会社は中京区の室町六角にございまして、2001年に創業して今年で22期目の会社になります。
はい、はい、
どんな商品取り扱っているか、はいね、説明させてもらいます。はい、和装の着付け小物とか、ファッション雑貨、ストールとか、ポーチとか、そういったものを自社企画で、考えまして、それを中国とかインドの海外生産で作りまして、日本国内で販売している会社です。
はいね、海外と関係も持たれているというか、はい、ね、海外、中国とインドっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、うん、製品にも関係があるんですか？
あ、そうですね、和装関係のものは中国で作ることが多いんですけど、はい、少しずつやっぱりインドの魅力を会社も感じてまして、インドにはたくさんいろいろ繊維物の面白い素材がありますので、はい、そちらでストールとかポーチとか、そういったものを今メインに作るようになってきています。
はいはい、ね、ちょっとね、株式会社サンブライトさんのホームページ見せていただいたんですけれども、はい、ね、インドの商品押されてますよね。はいはい、インドの方の、うんうん、インドの方で作られたりとかもしてるんですか？
あ、そうですね、インドの工場と直接普段からやり取りして、まずこうデザイン出したりとか、そこからサンプル何回もやり取りして商品に仕上げていくっていうのをやってます。
あ、そうなんですね。はいはい、ね、和装小物だったり、うん、本当に、うん、インドの商品、インドで作られている商品だったり、うん、いろんなものを取り扱っておられますよね。うん、
はい、
はい、ちなみにこの小川さん、はい、一押しの商品だったりあったりしますか？
そうですね、まあ、はい、自分で企画した和装の着付け小物とかはいくつかあって、うん、まあまあ、結構和装ってちょっとね、少し、マイナーって言ったらダメなんですけど、今ちょっと帯揚げにもなってストールにもなると、そのどっちも洋装も和装もいけるっていうのは、ちょっと自分で考えてやったものが結構何千枚って売れてて、ちょっと嬉しく思ってます。
ね、確かにすごいアイディアですね。はい、こうなんか京都の企業さんらしくもありつつ、はい、こう、うん、インドともね、うん、関わり持たれてるので、うん、はい、その両方生かした商品っていう感じですよね。
そうですね、ミックスな感じですね、いろいろ、はい、
ね、いろんな商品あるんですね。うん、はい、そして小川さんは今、はい、2代目、
あ、そうです、
ということですよね。はい、ね、はい、ね、 2代目ということですけれども、うん、あのいつ頃、はい、あのあすいませんいつ頃ね、うん、代表を交代されたかという話は後ほど、はい、お聞きしたいと思います。
はい、
はいね、まずは、小川さんの就職活動について教えていただけますか。うん、
そうですね、私はちょうど就職氷河期の頃に就職活動してまして、まずあの大学ではあのちょっと今の職業と全然関係なくちょっと管理栄養士の勉強をしまして、その資格を生かすような就職活動をしてました。
はい、はいね、あのそこから、ま、栄養士として働かれていて、うん、
はいはい、
今あの、ね、株式会社サンブライトボーキさん の、うん、はい、あのお仕事されてるわけですけれども、はい、その経緯というか、ね、どうして働かれるようになったんですか。
そうですね、それはあの、まあ、あの栄養士ではあの結婚してちょっと出産するまでずっとその栄養士としての仕事してたんですけども、ちょっとあのまあ、あの子供がこう3人できたっていうことで、はい、なかなかその栄養士としてのちょっと仕事をこう両立していくのがちょっと難しくなりまして、ちょうどその時父の会社がありましたので、そこで働かないかっていう話がありましたので、あのそこで少し事務とか経理とかの仕事をちょっと始めたっていう経緯があります。
なるほど、はいね、そういう経緯があって、はいね、あの移られたということですけれども、うん、そこからこう今、うん、あの2代目として代表を務められているわけですけれども、はい、それにはどんなきっかけがありましたか。
うん、そうですね、まあ、あの私は本当に代表するなんて思わずずっと、
はい、
まあ、父の横で仕事はしてきたんですけど、まあ、父もだんだんあの、まあ、年齢もだんだんいってきたっていうことがあって、だんだんこう次の方どうするのかみたいな話がちょっと周りからとか出てくるようになりまして、まあ、あのそこでだんだん私の方ももしかしてちょっと一人娘なので、うん、もしかして自分のところに来るんじゃないかなっていうのをこう探りながらずっとこの 2,3 年は仕事してたみたいな感じはありました。
そうなんですね、はい、なんかその探り合いの中で、はい、こうなんていうんですかね、うん、苦しい気持ちみたいなのはありましたか。
いやもちろんありましたね。直接こう社長業を教えてもらったっていうことも結局なく、はい、まあ、ついでるんですけど、あそうなんですね、向こうからやってくれないかっていう声もちょっと直接は聞いてないっていうか、なんとなくなってこう私もそうかなみたいな感じでやったので、なかなかこう線引きがうまく自分の中で心の中でさじゃあ頑張ろうっていうのをつけにくかったっていうのはありますね。
そうなんですね、はい、あのすごいお父様、はい、職人気質な感じなんですかね。
どっちかというと、まあ、商売人というか、うん、やっぱりもう昔の人間なんで、こうもう機関車タイプといいますか、自分でこうずっと突っ走っていけるタイプですね。
そうなんですね、はい、なんかこう私は本当に父普通にね、うん、あの社長とかではないので、うん、
はい、
あの自分に置き換えて考えてみるとですね、うん、あのそういう、こう、うん、自分がもしかして次社長になるのかなって思ったら結構大事、うん、はい、重大なことじゃないですか。
そうです、
はい、なんか思わずあの聞いてしまいそうになるというか、はい、率直に聞いてしまいそうだなと思ったんですけれども、うん、はい、こう率直に聞けるような雰囲気ではなかったんですか。
そうですね、ちょっともともと父とはそんなにあのフランクな関係ではないの で逆に、まあ、あのそう私がやるのかって言ってしまったらもうやらないといけなくなりそうな感じがしたので、
はい、
ちょっとギリギリまでちょっとなんかいろいろ自分の中でも伸ばしてしまってたっていうのはありましたね。
なるほど、はい、ね、そういう経緯があって、はい、ね、今、ね、代表取締役されているということですけれども、はいはい、その後を、ね、あの継ぐことを決まってから、うん、はい、何かこう気持ちの変化みたいなのはありましたか。
まあ、そうですね、まあ、あの昨年の年始にもうしっかりもうこれはちょっと自分の中でもいけないと思って実家に行って、あの本当に私がやるんですかっていうようなことは聞いて、まあ、そこで、まあ、はい、ある程度覚悟は決めて、そこからあのちょっと代表としてのこう心をどうこうモチベーションアップしていいかっていうのをずっと取り組んで、で同友会さんにもお世話になったっていう感じですね、はい、
ああそうなんですね、はい、なんかこう代表になってこう覚悟を決められてから、うん、なんというか、うん、こうね、なんか覚悟したことというか、うん、
はい、
ありますか、こう社長としてみたいなところで、うん、
そうですね、いやでも実際覚悟してたと思ったんですけど、はい、実際やっぱり社長の立場に立って本当に名刺も変えて、あの対外的にも立場変わると本当に見える世界が全然違って、もうびっくりしてます。今でもまだまだこんなに、はい、あの同じ会社の業務やってるのにこんだけ立場が違うと違うんだなっていうのはすごく感じてますね。
やっぱりでも責任とかも全く変わりますよね、
はい、そうですね、すごくやっぱ決断することが多くなりましたね、はい、大なり小なりいろんなことですけども、
はい、
はい、
ね、やっぱりそうですよね、うん、でそこでですね、あの代表交代されてから、うん、あの小川さんが今何か新しく考えておられることとか、うん、はい、あの新しく取り組んでおられることとかはあったりしますか？
そうですね、まあ、事業としてはやっぱりまだまだ今までやってきたこの会社の業務をしっかり継続して発展させていくということなんですけども、なかなかまあ会長が代表でやってた時はまあ本当にトップダウンのスタイルだったので、はい、それを私の方はこれから社員とともにいろいろ共有しながら会社を発展させていくというスタイルに変えたいなということで、いろいろ理念とかちょっと見直しているところですね、
うん、なるほど、はい、ね、なんというか社風にもちょっと変化がありそうですよね、
そうしたいっていう感じで今取り組んでいるところです、はい、まだまだ、
はい、ね、はい、ということでね、小川さんがボトムアップの、ね、うんうん、雰囲気に変えておられるということですけれども、はい、何かこうこれからやっていこうという新しい事業だったり、うん、新しい取り組みも考えておられたりしますか？
そうですね、今までは研修制度というふうに、まあ、ずっとやってたんですけど、教えるっていうスタイルを取ってたんですけれども、これからはその自分で目標が見つけられるようにそれをフォローするような、こう、まあ、名前で言うとメンター制度みたいなものを取り入れて、目標に向かって社員の皆様がちょっと理念に向かって会社の理念と共有、自分の目標をこう一致させながら何か自分の目標を達成していけるようなプログラムをちょっと今人材のコンサルタントの人と一緒に作っているところですね。
なるほど、はい、ね、もうボトムアップみたいなところがキーワードなんです
かね、はい、そうですね、社員さんが自分で自走してもらうっていうのが目標にやってますね、はい、
なるほど、はい、ね、そして新卒採用も考えられているんですよね、
はい、そうですね、はい、この、2022年卒で新卒の社員の方が1名入っていただいたので、
はい、
その次の後輩を作りたいっていうことで、まあ、1年空くんですけれども2024年卒の新卒の方に来ていただくためにちょっと今活動を始めているところですね、
はい、ね、社員さんは若い方もおられるんですか？はい、
もう正社員の社員のみんなはもう全員20代ですね。
あ、そうなんですね、はい、それだったら新卒で今回入る方も、うんうん、ね、年代近い方がいると、そうですね、ね、やりやすいですよね。
多分入ってきてくださる方もすごく先輩がいるということで安心してスタート切っていただけるのかなと思ってますね、
うん、はい、ね、そうだと思います、はい、このちなみに新卒採用されるということですけれども、うん、サンブライト貿易さんではどんな人材を、うん、求めておられますか？
そうですね、やはり業種としてはやっぱりファッション雑貨とか和装のこと扱ってますので、はい、やっぱりちょっと和装に興味があったりとか、ファッション雑貨、自分の、まあ、着ている服とかでもこだわってとか好きな、はい、好きにいろいろ考えて着てる方とか、あとはもう一つやっぱり海外というキーワードがありますので、はい、やっぱ海外のこととつながりたい、もっと海外のことを知りたいとか、もっとこう外に出ていきたいってい こう意欲のある方、あとはやっぱり先ほども申しましたけども、やっぱり自分で考えて行動できる方とか、まあ、その先輩がたくさん20代の先輩がいますので、その先輩方たちと協力して仕事を進めていけるような方に来ていただきたいなと思っています。
はいね、やっぱりこう、うん、ボトムアップ風、ボトムアップ形式に変えていこうとされている中でね、はい、うん、自分で考えて行動できるっていうところがね、うん、はい、大事ですよね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます、うん、そしてインターンシップも、ね、はい、最近されているんですよね。
はい、 ちょうどあの今月の中旬に第1回の初めてワンデーインターンシップをやりまして、はい、ちょっと会社としてもスタッフとしても大成功だったと喜んで振り返りをしてたところです。ちょうど、
そうなんですね、はい、ね、ついこの間が第1回だったんですね、はい、そのワンデーのインターンシップではどんなことを体験できるんですか？
う
ん、
はい、そうです、実際やはり商品をこう企画して生産するっていう会社ですので、一緒にあの商品の新商品を企画したり、またあの既存である商品をまた見せ方どういうふうに変えたらまたさらなる売り上げにつながるかっていうことを考えていただいたりとか、また EC サイトも運営してますので、そこでのどうしたら集客がアップできるかの企画を一緒にあの先輩社員と考えていただくというプログラムを実施しました。
ね、あのすごい盛りだくさんですけれども、
うん、はい、そうなんです、
ね、あの、はい、社員さんと、はい、あの働かれている社員さんとこう、はい、お話しできる機会とかもあったりしたんですか？
そうですね、あのお昼休憩を一緒にこう弁当を食べてもらって、はい、実際就職活動どうだったかとか不安なこととかをちょっと先輩社員というかに聞いてもらうっていう時間も設けました。
あ、そうなんですね、はい、なんというかこうすごい近い距離で質問できたりするのも、うん、ね、いいですよね、
はい、そうですね、それはすごく後のアンケートもいただいたんですけど、はい、そういったあのすごく会社の雰囲気がよく分かりましたっていうお声があったので、うん、はい、嬉しかったですね、
はい、ということで大成功というわけですけれども、はいはい、ね、これからもインターンシップは実施予定されているんですよね、うん、はい、そうです
ね、2月も予定しておりまして、はい、また
早速ですね、
経験をね、1回目の経験を生かしてさらにあのいいインターンシップにしようとみんなで頑張っているところですね。
はい、はい、ということでですね、最後にあの小川さんから就職活動を控えた学生にアドバイスもお願いできますか？
そうですね、なんか私の活動はあまりちょっとお役に立てないかと思うんですけど、私は結構資格があったので、その資格を生かしたっていう、なんかあまり企業研究とかしっかりせずにあの就職したなって今振り返ると思うので、本当にあのいっぱいいろんな会社のことを本当に知ってほしいなと、業界のことから個々の会社のこととか知れる機会あったら、そうやってインターンシップとかどんどん参加していただいたり、こう説明会とかどんどん行っていただいて、少しでも一つでも多くの会社のこと知ってから自分の道を選んでいただけたらなと思います。
ありがとうございます。ここで私からご紹介します。京都市が仕事ナビで検索していただくと地域企業の情報がたくさんあります。ぜひ京都市が仕事ナビで検索してみてください。そして LINE でも京都市が仕事ナビで検索していただくと公式アカウントが見つかります。ぜひフォローしてください。また合同企業説明会が今年も開催されます。3月22日水曜日は経済センターでの対面開催、3月24日金曜日は Zoom によるオンライン開催です。詳しくは京都市が仕事ナビでチェックしてください。本日は京都中小企業家同友会北支部幹事、株式会社サンブライト貿易代表取締役社長の小川真由美さんにお話を伺いました。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。